愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。教会の暦、私たちの信仰の営みの中で最も大切な受難節の祈りの季節を私たちともどもに過ごしてまいりました。今日は受難節最後の日曜日、主労の諸日であります。今日から始まる一週間を受難週、そのように呼んで、世々の教会はこれをことさらに大切にしてきたのでありました。ある人たちはこの一週間を聖なる一週間、そのようにも呼ぶようです。私たちは受難週、その呼びますが、これはまさに聖なる受難の週、一週間であります。私たちの主イエス様が地上を過ごされた最後の一週間、弟子たちを伴われてエルサレムの町に入られた、十字架への道行きを進まれた、その時を私たちはこの一週間でたどらせていただくのであります。この日曜日を主労の諸日として記念するために、礼拝の初めに主労の枝を振りかざしながら行進をして礼拝堂に入道する、そういう習慣が古くから教会にはあると言われます。今でも多くの教会がそのような習慣を持っておりますけれども、私たちの教会でもそれに倣って9時からの子どもたちとの礼拝では、シュロの枝ならぬシュロ地区の枝を振りかざしながら最初の賛美をいたしました。シュロ地区の鉢が教会にはあるの皆さんご存知でしょうか。普段皆さんの目につかない自転車置き場の奥の方にひっそりとあるものでありますけれども、本当はそれを鉢ごと持ってきてもよかったのですが、そのいくつかの枝をいただいてきて、この礼拝堂に飾り、また子どもたちの礼拝ではその枝を振りかざしながら賛美を歌いました。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福あれ、そのように歌いながら主労の枝を振りかざすのです。そのような習慣がない教会でも、私たちのこの聖壇のようにお花とともに、あるいはお花の代わりに主労の枝を飾る、そのことによってこの日が主労の主日、主労の枝の日であるということを覚えて、その出来事を思い起こしているのです。主イエス様がエルサレムに入られた時の様子を、ヨハネによる福音書は、人々がナツメヤシの枝を持って迎えに出たと、そう伝えています。ナツメヤシ、それを主労の木と理解してきたわけです。もっとも今日私たちが開いているルカによる福音書には、そのような様子は実は描かれてはいないのでありますけれども、この主労、どのようなものが実際にイエス様を迎えるときに振られたのかは分かりませんけれども、主労の主日に私たちがこの主労を掲げる、これは主イエス様のおいでになるのをお迎えする、このことの象徴であります。主の名によって来られる方、我らの王、そのように私たちがお呼びする方をお迎えする印が主労であります。私たちもその主労を掲げながら、今日は改めて主イエス様をお迎えいたします。私たちの中のエルサレムに主イエス様をお迎えすると言ってもよいでしょう。主イエス様の時代のユダヤ人にとってエルサレムは 最も大切な場所を意味していました。あるいは心のふるさと、心の拠り所、そのように言ってもよいかもしれません。エルサレムとはそのような場所では、私たちにとってはそのエルサレムはどこでしょうか。私たちにとって一番大切な場所はどこでしょうか。その一番大切なところで私たちは今日主イエス様をお迎えいたそうとしているのです。私たちの中、特に私たちの心の中にお迎えする、そのように言っているときに、私たちは私たちの心の玄関口でお迎えして、上がっていただくこともせずにそのままお帰りいただくわけにはいかないでしょう。応接間がある家は今は珍しいかもしれませんが、仮にあったとしても応接間にお通しする、それだけでも私は十分ではないと思います。主イエス様を王としてお迎えするのです。私たちはお迎えする方にこう言うべきでありましょう。私たちの最も親しいものに言うように、この家はあなたの家です、いつでもどの部屋にでも入ってくださって構いません、自由に出入りしてください、そして私と一緒にここで過ごしてください。そのように私たちは主イエス様をお迎えいたしたいのです。私たちはそのためにこそ受難節の40日を過ごしてきました。主イエス様をお迎えするために、主イエス様を主の名によって来られる方、我らの王として歓迎するために、今日この日に備えてきたのです。今日この礼拝に集われた皆さん、その中に、そのうちに主イエス様はおいでくださっています。もちろん中には心から歓迎します、そう言えない思いでいらっしゃる方もあるかもしれません。主イエス様がおいでくださる、そのように礼拝のたびに私も申し上げることがあります。あるいは今日もそのように申し上げますが、そのように言われてもどうも実感として何のことやらわからない、そう思われている方もあるでしょう。それどころか、私がこの場所から主イエス様を歓迎しましょうというようなことを言えば言うほど、むしろ逆に拒絶反応を示される方もあるかもしれません。主イエス様をお迎えするということに対して拒絶反応が出る、それはある意味では当然のことかもしれません。確かにそういうことはあるのです。主イエス様がエルサレムに入られたあの時、最後の一週間を過ごされたその時、皆がイエス様を歓迎したわけではありませんでした。主イエス様を拒絶した人たちも少なくなかったのです。殺意を抱いた人たちさえいました。それでもそのような人たちとも主イエス様は毎日毎日一緒にいて過ごされたと言います。ご自身を歓迎する者とだけ一緒にいたのではないのです。拒絶する者とも主イエス様は一緒にいらした。今日の福音書の日課の後半で、そう主イエス様はおっしゃられています。ご自身に敵意を抱いて迫ってくる者たちに、私は毎日あなたたちと一緒にいたではないか、そう主イエス様はおっしゃるのです。もちろん弟子たちにとっては主イエス様と一緒にいるということは 当たり前のことであったでしょう。すでにこれまでに何年も主イエス様と寝食を共にしてきた弟子もいたはずです。ペテロやアンデレ、ヤコボやヨハネといった主だった弟子たちはおそらくそのような歩みを重ねてきた弟子たちのだったはずです。そのような弟子たち、おそらく弟子たち自身が一緒にいたい、そうしたい、そう願って主イエス様と一緒にいる時を過ごしてきたはずであります。翻って私たちはどうでしょうか。私たち自身のことを考えてみたいのです。私たちは週に一度日曜日の朝1時間半ほどの礼拝に来ます。そこで私たちは主イエス様とお会いする。その1時間半、週に一度主イエス様とお会いできれば十分。もしかすると私たちそのように思っているところがあるかもしれません。礼拝中に私たちは聖書を開いて主イエス様の一挙手一投足に目を向けます。ところがその聖書が閉じられた瞬間、イエス様の姿は参無償してしまう。あるいは高僧が鳴り止む頃にはすでにイエス様の命も意識に上らなくなってしまう、というのが本音だという方もあるのではないでしょうか。実のところあの弟子たちでさえ主イエス様から離れることになる、そういう時を経験したのであります。弟子たちが主イエス様と一緒にいることができたのは最後の週の木曜日の晩まで。最後の晩餐を終えてオリーブ山で主イエス様が祈られた時まででありました。そこに主イエス様を捕らえようとする者たちがやってくれば連れて行かれてしまう。そうしたならば弟子たちのほとんどのものはもはや一緒についていくことはなかったのです。その弟子たちとの最後の時、最後を過ごした祈りのひととき、それは私たちは何か特別な時であったとそのようにも思い描くのでありますけれども、しかしルカによる福音書、私たちが今日聞いているこの福音書は必ずしもその時が特別なものだったと印象づけないようにしているのかもしれません。この福音書はそれがいつものようにされたこと、いつもの場所でされたことだと、そのようにわざわざ断っているのです。最後のこの祈りの時、それはいつものようにいつもの場所でなされたものだった。確かに主イエス様が弟子たちを伴って祈られるのはいつものことでした。私たちはルカ福音書を順に読んできてそのことを確かめてきました。この十何節の間、主イエス様はその歩みの中で、弟子たちを伴われた旅の中で、いつもご自身の祈る姿を弟子たちにお見せになられていたのでありました。もちろん一人どこかにこもって祈られている時もあったでしょうけれども、弟子たちのいるすぐ傍らで祈られることもしばしばあったのです。その祈りの姿をお示しになられる、それが日常的な主イエス様の弟子たちの前での振る舞いでいらした。私たちはこの福音書を前の方を食っていくことによってすぐにそのことを思い起こすことができます。もちろん主イエス様は弟子たちに対して、弟子たち自身が祈るようになることも教えられたのです。祈るときにはこう祈りなさい、イエス様は祈りの言葉を教えくださったこともありました。あるいは熱心に祈るべきことを教えられたこともありました。 イエス様が弟子たちにお教えくださった主の祈り、私たち教会が受け継いでいる主の祈りもまた、そのような中で弟子たちに教えられた祈りの一つです。主イエス様が口づてに弟子たちにお教えくださった、一緒に祈ることができるようにと教えくださった祈りの言葉です。けれども、主イエス様がご自分の祈りをなさるとき、弟子たちにも一緒に祈るようにと促されたり命じたり、そういうことをなさることは案外少なかったのかもしれません。少なくとも福音書には弟子たちが主イエス様の傍らで一緒に祈ったというようなことはほぼ伝えられていないに等しいのです。弟子たちは主イエス様がいらっしゃるところでは祈らなかったのでしょうか。あるいは恐れ多くて祈れなかったのかもしれません。いずれにしてもそのような弟子たちに祈りを強いるようなことを主イエス様はなさらなかった。その代わりになさったのはご自分の祈りの場に弟子たちを伴われるということでした。主イエス様はご自分の祈りの場にその傍らに弟子たちを伴われたのです。ご自身の祈りの声の響きが聞こえるようなところ、石を投げれば届くような距離というふうにも言われますが、主イエス様が声を出して祈っていらっしゃれば、その祈りの響きが聞こえるようなところに主イエス様はいつも弟子たちを置かれ伴われていた。それがいつものことでした。いつもいつもの場所で主イエス様はそのようになさっていたのです。主イエス様の祈りの言葉の響く中を弟子たちは過ごしていきました。時には主イエス様の祈られるその祈りの言葉をなぞるようにして唱和するということも弟子たちはしていたのかもしれません。あ、教えてくださったあの主の祈りの言葉になった、俺たちも祈ろう、そのように声を合わせたかもしれません。そのようなところで主イエス様の祈りの言葉が響くところに弟子たちはいつも置いていただいていたのです。主イエス様はあるいはむしろそのようにしてひたすらご自身の祈りの言葉を聞かせることによって弟子たちに祈りを教えられたということなのかもしれません。その弟子たちにとって主イエス様の最後の日々にお聞かせいただいた祈りの言葉は特別なものになったのではないでしょうか。受難週の出来事の中で祈られた祈りの言葉がいくつも伝えられています。中でも主イエス様が弟子たちを伴っていつもの場所でいつものように祈られた今日のこの場面、オリーブ山での最後の祈りの言葉は弟子たちの耳に深く刻まれたものだったのに違いありません。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。今までの歩みの中でのいつものことであったならば、主イエス様がどのような言葉で祈っていらっしゃるのか弟子たちはもしかすると気にも留めずに聞き流してしまっていたかもしれません。けれどもこの時ばかりは違いました。いつもの場所でいつものように祈りをなさる、そう思っていたら違ったのです。主イエス様は弟子たちにおっしゃられた。あなたたちも祈りなさい。いつもならば傍らで 別のことをしていても、あるいは居眠りをしていても、主イエス様は何も咎められることはなかったのかもしれません。ところがこの時は違いました。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。そう弟子たちに主イエス様は繰り返しおっしゃられたのです。弟子たちは祈れませんでした。主イエス様の祈りが激しく苦しみもだえるようなものである、いよいよせずに祈られるようなもの、そのお姿を見て弟子たちはきっと途方に暮れたことでしょう。どうもいつもと様子が違う。その様子を見て弟子たちは悲しみの果てに眠り込んでしまうような状態だった。起きて祈っていなさいと命じられても、弟子たちはもはやとても自らの心から祈りの言葉を取り出すことなどできない状態だったのです。あるいは表面上だけでも取り繕った祈りの言葉をと私たちなら思うかもしれませんが、そのような言葉をさえ弟子たちはこの時もはや唇に乗せることもできない状態でした。いいえ、そもそもこれまで主イエス様に祈りなさいなどと命じられることはほとんどなかったのです。けれどもそうであればこそ弟子たちはこの時祈りなさい、そう命じられた言葉に釘付けになる、そう命じられながらしかし祈れない中で主イエス様がどう祈っていらっしゃるのか、主イエス様の祈りの言葉をはっきりと耳にし心に刻むことになったのではないでしょうか。そうであればこそこの時の主イエス様の祈りの言葉、父よ御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに、この祈りの言葉は弟子たちによってはっきりと伝えられるようになる、聖書に記されるようになる、私たちにまで受け継がれる祈りの言葉になったのではないでしょうか。もはや主イエス様は弟子たちの前から取り去られ、捕らえられていってしまいます。裁判にかけられ有罪判決を下され、十字架刑に処せられてしまうでしょう。十字架の上で息を引き取られて墓に葬られてしまうのはもう数時間後のことです。もはや主イエス様の口から祈りの言葉を聞くことは弟子たちにはできません。主イエス様の祈りの響きを直接耳にすることもできません。けれども弟子たちはその主イエス様の祈りの言葉を受け継ぎました。その祈りの響きを自分たちの口を持って、自分たちの唇を持って響かせることが弟子たちにはできるのです。そう、この弟子たちの一人シモン・ペテロはこのオリーブ山での祈りの前直前、最後の食事の席でこう主イエス様に言われていたのです。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ペテロが兄弟たちを力づけてやる方法はどのようなものでしょうか。私たちが兄弟たちを、仲間を、信仰の家族を力づけるやり方はどのようなものでしょうか。 兄弟たちを力づける方法は一つです。主イエス様が祈ってくださったように祈ることです。私はあなたのために祈ったと、そうおっしゃってくださったイエス様のように、私たちも兄弟のために、信仰の家族のために、祈ることによって力づけるのです。祈ることのできないものの傍らで、主イエス様の祈りの言葉を私たちは自分の唇で響かせて聞かせることができる。私のために祈ってくださった主イエス様の祈りの言葉は、今は私の傍らにいる、傍らに共にいるあなたのための祈りになる。主イエス様の祈りの言葉がそのようにして私たちの中で、交わりの中でこだまするのです。主イエス様の祈りの言葉がこだまする場所、それが祈りの家です。私の父の家は祈りの家と呼ばれる。主イエス様がそうおっしゃられた祈りの家です。私たちは皆その祈りの家へと招かれてまいりました。祈りましょう。天の父よ、主が最後の一週間をお過ごしになられる歩みを心に留めさせていただき、今改めて主の近くに置いていただいている幸いを思い起こさせていただいております。この私のために祈りの響きを響かせてくださいました。遥か昔に主の口から発せられた祈りの響きが今私の耳にまで届きます。主よ、どうぞ主によって祈り力を与えていただいている私どもが、またいただいた祈りの響きをこの唇に乗せ、友のため、兄弟のため、すべての隣人のために祈るものとならせてくださいますように。私どもの祈りの交わりがますます深まり、教会が主の祈ってくださった祈りの言葉で満たされますように、この祈りの交わりへと、この祈りの家へと、すべての人を招き集めてくださいますように。そしてどうぞ、主が行かれた道を私どもも共にたどり、その先に誠の幸いがあることを覚えるものとならせていただけますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。